本日の聖書箇所は2箇所です。まずヨハネの手紙第1、3章6節、その後ローマ人への手紙5章6、16節から10節となります。皆様のお手元の修法にはローマ人への手紙5章6節と記載されております。ごめんなさい、ヨハネの手紙第1、3章6節と記載されておりますけれども、ヨハネの手紙第1、3章16節です。3章16節と新約聖書のローマ人への手紙5章6節から10節です。まずはじめにヨハネの手紙第1、3章16節を拝読させていただきます。ヨハネの手紙3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。続いてローマ人への手紙5章6節から10節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。本日の聖書箇所から、私たちに愛が分かったのですと題し、赤木海先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は3月15日で、再来週の金曜日は受難日です。イエス様が十字架にかけられることと、それと伴う出来事を覚える季節です。それらの出来事は福音書に記録されています。今回のメッセージで福音書の記述ではなく、新約聖書の手紙の2つの箇所からイエス様の十字架とそれが実現したことを考えていきたいと思います。この2つの箇所は第1ヨハネ3章16節とローマ5章6節から10節です。まず第1ヨハネ3章16節から3つの簡単なポイントを考えて、それからローマ5章6節から10節によってその理解を深めたいと思います。まず第1ヨハネ3章16節です。この箇所にこう記されています。 キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この一つの説に三つの明確なポイントがあります。すなわち、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。そして、ですから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。という三つです。一つのポイントは、キリストが私たちのためにご自分の命を捨ててくださったということです。それはいつも覚えるべきことですが、特にこの季節に覚えることです。イエス様は死なれました。十字架にかけられました。しかし、イエス様の十字架は自主的に起こった行動で、受動的に起こったことではありません。ご自分の命を捨ててくださいました。とあります。他の箇所、ヨハネの福音書10章18節でイエス様はこう言われます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び取る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。命を捨てるのはイエス様がご自分の意思でなさったことなのです。確かにイエス様はゲッセマネで、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。それはイエス様がそれからの苦しみがどれほど激しいかお分かりになったからです。このように生きている人間が誰一人も経験したことがない死の苦しみもありました。その苦しみはもちろんあまりにも悲惨な十字架での体的苦しみでもありましたが、それだけではなかったのです。イエス様は罪を負うという苦しみもされたのです。ですから、イエス様の苦しみを予言したイザヤは、イザヤ53章4節と5節でこう書きました。神に罰せられ、打たれ、苦しまれたのだと。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。そして同じ箇所の6節にこうあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。それでもイエス様は最終的にご自分の命を捨てられたのです。ですから、そのゲッセマネの祈りの続きで、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと言われました。イエス様はご自分がその苦しみを負うことになるとご存知でしたが、それでも私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。十字架にかけられる前夜も弟子たちにそのように話されました。イエス様はルカの福音書22章19節でご自分の体について、これらはあなた方のために与えられる私の体ですと言われ、マタイ26章28節でご自分の血について、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血ですと言われました。その多くの人のためにという言葉は イザヤ53章12節への言及で、その箇所に彼は多くの人の罪を負い、そのいった者たちのために取りなしをするとあります。第一ヨハネ3章16節の彼の2つ目のポイントは、それによって私たちに愛が分かったということです。愛とは何なのでしょうか。愛を定義するのは少し難しいかもしれません。それでも自分に愛が本当に分からないと思う人がそれほど多くないと思います。しかしこの箇所から示唆できることは、自分に愛が分かると思っていても多くの人は愛が分からないということです。私たちは愛が分かりませんでした。愛が分かったのはイエス様がなさったことによるのです。すなわち人間がどれほど愛が重要なもの、愛が大切なもの、自分が愛について知っていると思っていても、普段本当の意味では愛が分からないということです。愛が分かるのためにイエス様が本当の愛を示す必要があったのです。そしてその愛を示したのは、イエス様が私たちのためにご自分の命を捨ててくださった行為だったのです。第一ヨハネ3章16節にある3つ目の言葉は、ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですということです。この言葉からイエス様の愛は私たちが受けるためだけでなく、私たちもお互いに対して実践するためであるということです。多くの人は愛したい、愛されたいと思っていて、それは自然なことだと思います。しかし先ほど考えたように、人は必ずしも愛がわかるというわけではありません。イエス様の愛を通して私たちに愛が分かったのです。ですからその愛をいただいたからこそ、その愛によって隣人も愛することができるのです。さてここまで第一ヨハネ3章16節を考えました。これからもう一つの箇所を通して、その箇所の理解を含めたいと思います。その箇所はローマ書5章6節から10節です。第一ヨハネ3章16節に、イエス様が私たちのためにご自分の命を捨ててくださったと書いてありますが、この箇所では私たちがどの状態にあったか、そして私たちにイエス様の十字架にの必要があった理由が説明されています。第一ヨハネ3章16節とローマ5章6節から10節との間にいくつかの共通があります。特に8節に、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますとあり、第一ヨハネ3章16節にも書いてあるように、イエス様の死は愛を示し愛を教えることだと書いてあります。しかしローマ5章でパウロがその愛の深さを示すために、さらに次のように書いています。まず6節にこうあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。イエス様が私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。私たちはどのような人だったのでしょうか。私たちは弱かったと不敬虔だったとあります。ここの 弱いものは周りの人の目には弱い、 他の人と比べて肉体的に弱い、精神的に弱い、社会的な立場での弱いということではありません。この弱さは世の肉体的な強さ、社会的立場の強さ、経済的な強さと関係がありません。この弱さとは自分を助けることができない弱さです。先日ある動画を見ました。ある投資家がもう数百億円の資産を設けましたが、自分の資産が減るのが嫌なので、もうそれからさらに資産を増やし、資産が最も多い時に死にたいと話しました。それは死に対する弱さです。多くの人と比べてその方は経済的に強く見えますが、死に対しては完全に弱いものなのです。そして本人もそれを求めているそうです。自分の資産によって死なないと話しませんでした。ローマ5章では私たちにどのような弱さがあると書いてあるのでしょうか。この弱さを理解するために私たちが不経験として述べられていることに注目する必要があります。私たちは不経験でした。それはもちろん良いことではありません。そして弱い者としてその不経験な状態から脱出することができませんでした。箇所の続きで私たちが罪人だったとも書いてあります。罪人であるのはある時にある罪を犯してしまったという意味だけではなく、罪を犯すものであるということです。罪人は罪を犯し続けるのです。そして弱い者として自分が罪人であることを変えることができないのです。6節に書いてあるのは、私たちがそんな状態にいたときに、イエス様が私たち弱い、不経験な罪人のために死んでくださったということなのです。イエス様の死は他人のための死でした。他人のための死は、他の事例があります。しかしイエス様の死は私たちが知っている他の他人のための死と違うのです。パウロは7節でそれについてこう書いています。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。人が意図的に誰かまたは何かのために自分の命を捨てることは、多くの人がすることではなくても、それほど珍しいことではありません。人が家族や友人のために自分を犠牲することはあります。私たちがそのような話を聞くと、その他の人への愛によって感動します。また、見知らぬ人のために自分を犠牲する人もいます。例えば、見知らぬ人が危機にあったことを見て、取り掛かった人がその人を救うために自分の命を失うことや、消防士が人を火事や自然災害から救うために自分の命を失うことはあります。私たちはその勇気と同胞への愛によって感動します。しかし、イエス様の死は違います。8節にこうあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様は正しい人のためではなく、不経験な罪人のために死んでくださったのです。そしてそれによって神様の愛が明らかになったのです。 イエス様の死によってこそ本当の愛の意味が明らかになり、それによって私たちに愛が分かったのです。8節で私たちのかつての状態がさらに述べられています。私たちがまだ罪人であったとあります。6節に弱かったと不経験とあります。ここには罪人であったとあります。不経験であることは罪人であることに含まれていますが、ここでは直接私たちが罪人であったとあります。私たちの弱さは自分が罪人であって、罪人である問題を解決するために何もできなかったということです。しかし9節にイエス様が私たちのために死なれた効果はこう述べられています。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。キリストの血によってとあり、それは旧説で述べられている効果がイエス様の死によることだと明らかにするためです。その効果は何なのでしょうか。義と認められたこと、神の怒りから救われること、そしてその救いが一層確かなことであるということです。まず義と認められたということです。7節に正しい人とあってイエス様が死んでくださったのは正しい人のためではないと強調されています。しかしイエス様の血によってその正しくない人は義と認められるのです。それはその正しくない人たち、私たちが正しいイエス様と一体とされ、それによってイエス様の完全な義によって義とされるからです。この義と認められることについて聖書学者や神学者との間に議論があります。すなわちこれはクリスチャンが現在の状態を指していることか、それとも最後の審判で義として認められることかについてです。過去形や現在形で書いてある箇所も未来形で書いてある箇所もあります。ですから両方のことが聖書の教えです。この箇所では文法的にはどちらも可能ですが、箇所の流れから考えると現在の状態を指していると私は思います。イエス様は私たちのために死んでくださいました。そしてその死によって私たちは今も、そしてこれからずっと神様の前に義とされているのです。神様は完全に義なる正しいお方です。正しくない人を義とするのは通常正しいことではありません。不正なのです。しかし完全に義なる御子なる神であるイエス様は、十字架によって正しくない人々の代わりに、その正しくない人々が受けるべき軽蔑を負われたのです。そして神様はその正しくない人々を正しいイエス様と一体にさせ、神様に従うような新しい心を与えられたのです。それで義なる神様が正しくない人々を義とすることがおできになったのです。10節でパウロは私たちと神様との関係の変化を説明します。こうあります。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。ここまで私たちのかつての状態が弱かった、不経験、罪人、 という言葉によって述べられました。ここにはさらに他の言葉があります。私たちは神様の敵だったのです。敵に対して何をするのでしょうか。普通では敵に対して戦うのです。できることなら敵を破るのです。敵に攻撃されたら復讐することもよくあります。世の中のそのようなやり方は毎日のニュースで見ることです。しかし神様がなさったのはそれと全く違うのです。神様がキリストの十字架によってなさったのは刑罰でも復讐でもなく和解なのです。そしてその和解を実現するために御子イエス様がご自分の敵であった私たちのために死なれたのです。ヨハネの福音書15章13節でイエス様は人が自分の友のために命を捨てるとこと、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと言われ、その箇所には友とあります。それはローマ5章との矛盾なのでしょうか。敵と友か矛盾なのでしょうか。いや、そうではありません。イエス様がご自分の敵のために死んでくださったことによって、その敵であった私たちはイエス様の友になっているからなのです。さて、今回は第一ヨハネ3章16節とローマ書5章6節から10節を考えました。今日のメッセージに何回も聞いたことがあることが多かったかもしれませんが、受難週に向かうこの季節にイエス様が私たちに示された愛を思い出すのは良いことです。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。これに対してどう応答するべきでしょうか。まず、愛を知らない人が多いです。それに気づいていない人も、それを捨てて悩んでいる人もいるのです。ですから、本当の愛を示す、この福音をすべての人に伝えましょう。次に、イエス様がこのように私たちの罪のためにご自分の命を捨ててくださったので、それを覚えて、イエス様に対する罪を捨てましょう。悔い改めて信仰によってイエス様から罪の許しを抱いていても、私たちに様々な誘惑に遭い、多くの点で過ちを犯すのです。今、好んでいる罪はありますか？心から神様に捧げていないところはありますか？そういうものがあれば、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことを覚えて、それをやめましょう。他方、自分の罪を強く意識して、本当に神様に受け入れられるだろうかと悩む方がいます。イエス様が不敬虔な、正しくない罪人のために追ってくださった十字架に仰いで、それはその罪のためにこそであるのを覚えましょう。そして最後に、イエス様がこのように私たちを愛してくださったので、私たちも互いに愛しましょう。本当に自分を他の人のために命を尽くすのは非常に難しいことですが、それはイエス様が教えてくださった愛なのです。イエス様は律法を神様への愛と 隣人への愛という二つの戒めとして要約されました。しかしその二つの戒めは切り離されるものではありません。神様への愛を示すことの中に重要なのは隣人を愛することなのです。ですから第一ヨハネ三章十六節に書いてあるように、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。あなた様の測ることができないほど深い愛をありがとうございます。御子イエス様が何の罪もないお方であるのに、私たちの間に住まわれ、私たちのために死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様の十字架と復活によって、私たちに罪の許し、永遠の命を与えてくださって感謝します。どうか日々の生活の中でも私たちがそれを覚えることができるようにお助けください。そしてこの救いの福音の周りの人に伝え、そして互いに愛することができるようにお助けください。イエス様の十字架と復活をありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
与えられた御言葉、そしてメッセージを振り返るひとときとして、祈りのひとときとして静まりましょう。感謝と信仰を持って応答の賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。賛美歌54番、素晴らしい主の愛を賛美いたします。賛美歌54番、thank you. ぞご指摘ください。献金の時を持ちます。献金は神様から受けた恵みに感謝する応答です。また献金は